作者の自己担保と16節から18節までをご一緒にお聞きいたしました。16節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。断食するときにはあなた方は偽善者のように沈んだ顔つきをしてはならない。偽善者は断食しているのを人に見てもらおうと顔を見苦しくする。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。先にイエス様は周りの人たちからよく思われたいがために、良い行いをしないようにしなさい、そんなふうに弟子たちを戒めておられました。この6章の一番初めですけれども、1節のところにそのようなイエス様の言葉が述べられていました。6章の1節の始まりですが、見てもらおうとして人の前で善行しないように注意しなさい、でそんなふうにイエスもおっしゃってました。でこの見てもらおうとして人の前で善行しないように注意しなさいという言葉は、良い行いをしない方がいいとおっしゃっているのではないんです。良い行いというのは当然するべきことなんですけれども、しかしせっかく良い行いをしていても、それが人間の虚栄心から出た見かけ倒しなものになってしまう、そういう場合にはそのせっかくの良い行いが虚しい行いになってしまうんだよ。イエス様はそういうふうにおっしゃって、あなたのせっかくの良い行いが虚しいものにならないよ、注意しなさい、教えてくださったんです。でそして実際にその良い行いをしながら虚しいものになってしまう場合があるんだということを、この後3つの場合を挙げながらイエス様は戒めておられました。最初には施しをするということ、これが6章の2節から4節のところで、施しをする場合にもしかすると虚しくなってしまう場合があるよとおっしゃってました。それから2番目はお祈りです。5節から15節まで先週聞いたところですけど、ここではお祈りを捧げる場合にも人に見てもらおうというもので形だけになってしまう場合があるんだ、そういうふうにおっしゃってました。そして今日3番目が断食ということです。施しとお祈りと断食、3つの例というか場合を挙げてイエス様は弟子たちに教えられたんですけど、実は考えてみるとですね、この3つの例というのはそれぞれにちょっとずつですね、行いの向きというか行いの在り方が違っているような気がいたします。施しというのはこれは隣にいる貧しい人たちを何とかお支えするということですから、要するに隣人に対して親切にするということです。ですから言ってみると、これはその地上に生きている私たち人間同士、地上に生きている人間同士の水平の間柄で行われる正しいやり方というのが施しという言葉で言われているわけです。で2番目のお祈りというのは、これは私たちはお祈りは人じゃなくて神様に向かって捧げるわけですから、まあ、っすぐ上に向かってお祈りするようなところがあります。ですから、施しがこの地上で水平の人間同士の間柄のことがあるというふうにすれば、お祈りというのは今度は垂直に神様との間柄において私たちが正しくある。でところがそれが周りの人に見てほしいっていう、そういうふうになってしまうと形だけのものになっちゃって、本当に神様に向かわないこともあり得るんだよ、そういうその戒めのことが2番目に語られたわけです。そして、そういう施しとお祈りについての戒めについて、今日は 3番目のこととして断食というのが言われるわけです。断食というのはじゃあどういう行いなんだろうか、どういう意味で正しいあり方だと言われるんだろうか、そう思うんですね。断食というのはこれは自分でやることですから、少なくとも隣の人に何かしてあげることではありません。でそういう意味では水平の関係で正しくあるということではないんですね。で断食はじゃあ、縦の神様との関係ではどうなのかというと、実は断食はお祈りと非常に深い関わりがあります。しかし神様に向かって断食するのかというとそうじゃないんですね。私たちは神様に向かってお祈りを捧げるということがあります。でも神様に向かって断食を捧げるなんて言い方はしないわけです。断食というのはじゃあどういうあり方なのか、聖書を読んでみますと、神様からの御言葉をぜひとも聞き取ろうとする人が、その御言葉を聞くための自分の備えとして行う、そういう技と言っていいと思います。旧約聖書を開くとですね、その旧約聖書の中にはイスラエルの民がですね、ところどころで断食をしていたという様子を聞くことができます。で例えば旧約聖書のエズラ記の8章21節以下のところでは、バビロン地から解放されて、今まさにバビロンからエルサレムに向かっていこうと旅を始めるイスラエルの人たちが御言葉に導かれてこの旅ができますようにって断食してお祈りをしている様子というのが語られるんですね。ちょっと旧約聖書を開いてみようと思いますが、エズラ記の8章21節から23節をお読みいたします。私の聖書ですと旧約聖書の733ページです。733ページ。エズラ記の8章21節から23節です。733ページの一番終わりのところです。あの下の段の終わり近いところから次のページに渡っていくところですけれども。エズラ記の8章21節からお読みします。私はアハワナマの砦で断食を呼びかけ、神の前に身をかがめ、私たちのため、幼い子らのため、また持ち物のために旅の無事を祈ることにした。私は旅の間敵から守ってもらうために歩兵や騎兵を王に求めることを恥とした。私たちの神を尋ね求める者には恵みあふれるその御手が差し伸べられ、神を見捨てる者には必ず激しい怒りが下りますと王に言っていたからである。そのために私たちは断食して、私たちの神に祈り、祈りは聞き入れられた。この場面で今しもですね、イスラエルの民がエルサレムに向かって出発しようとしているんです。アハワ川というのはこれバビロンの郊外に流れている川ですけど、でそのほとりに立ってですね、イスラエルは今からイスラエルに向かっていく、エルサレムの都に向かって旅をしていく、長い旅に着こうとしているんですね。でその自分たちが今から辿っていく旅路を守ってくれるのはペルシア王がつけてくれる歩兵や騎兵といった軍隊の力じゃないと思っております。そうじゃなくて神様の御言葉が自分たちがどっちの方に歩んでいったらいいのかという、向かっていくべきですね道のりを指し示してくれるし、あるいはまた旅の途中でですね、困難や危険に出会うときにはどういうふうに対処したらいいのかということを神様の御言葉が教えてくださる、でそう信じているわけです。でその御言葉を一言も聞き漏らす前と思ってですね、どうか私たちが神様の御言葉に導かれて旅ができますように、でそのために 断食をしてお祈りを捧げるわけです。神様にどうか御言葉を示してくださいお祈りをするわけですが、その際にですね、神様が語ってくださる御言葉を一言も聞き漏らさないように、自分が神様に対する、神様の言葉に対する感性を鋭敏に磨き上げるとか研ぎ澄ますとかですね、そのために祈りをしている。でそれがこの場面になります。あるいは別の例を次に挙げますけど、同じペルシャ時代なんですけれども、不思議な仕方でですね、ペルシャ王クセルクセスの王妃になってエステルという女性がいます。でこのエステルはですね、イスラエル民族を全て根絶やしにしようとしたですね、大臣ハマンの陰謀を知らされて、その時に断食をするんです。でこれはクセルクセス王にイスラエルの民が今どんな危険な状況にあるかということをぜひとも知ってもらって、王様の特別な計らいによって自分たちを助けてもらわなきゃいけない、でそういう場面なんですけど、その時に一体自分がどういうふうに行動するべきか、何が本当に正しくやるべきことなのかを神様から聞き分けたい、その時に断食をしている。それがエステル記のですね、4章15節16節に出てまいります。旧約聖書の768ページです。768ページ、エステル記の4章15節16節をお読みします。エステルはモルデカイに返事を送った。早速スサにいるすべてのユダヤ人を集め、私のために3日3晩断食し、飲食を一切断ってください。私も女官たちとともに皆同じように断食いたします。このようにしてから定めに反することではありますが、私は王のもとに参ります。このために死ななければならないのでしたら死ぬ覚悟でおります。でエステルがですね、モルデカイに向かっているわけです。エステル王妃なんですけれども、この時代のペルシャの王妃というのは王様からの召しがないのに自分から勝手に会いに行くことというのは基本的に禁止をされています。ですからもし王妃が勝手に王に自分の都合で王様に会いに行ってですね、王様の機嫌が悪かったりすると最悪の場合にはその場で、お手打ちに遭ってしまう、命を失ってしまう危険があったんです。でエステルはイスラエルの民が存亡がかかっているような危機なので、何とかして王様にお目通りして、そして、そのセレクセス王に特別に計らってほしいと思っていかなきゃいけないと思うんですが、どういうふうに行動するべきか、どのタイミングで行くのが本当に正しいのか、あるいは王様の前で自分が何を言ってどんなふうにやるべきなのか、そのことを神様から教えてもらおうとしているわけです。それでそのために断食をするわけです。で断食というのはですから、こんなふうにですね、旧約聖書を読んでいると神様の御心をはっきりしようと知りたいって思うときに行われるんですね。神様の御言葉をはっきり聞き分けて、そして神様がどういうことをこの私に望んでおられるんだろうか、私はどういうふうに行動しなきゃいけないんだろうか、そのことを尋ね求めるときに断食というのは行われるわけです。断食をすることでですね、神様への事柄、神様の事柄への感覚というのが、鋭敏に研ぎ澄まされていく、でそういうことをしようという意識なんですね。で先ほどイエス様が教えられた3つの良い行いについて、その方法が違うんだと少し申し上げました。孤独を知るのは隣の人に対して行うべきこと、そして、お祈りというのは垂直の神様との間ならで行うべき正しい。でそうするとこの断食というのは一体どういう意味で正しいことっていうふうになるんだろうかと思うと、これ神様の前に立って、その信仰者自身がですね、 自分の内側を清めて神様の言葉への感覚を鋭くする。でそういう意味では自分がどうあるかっていうですね、自分自身についてどうあるべきかというのが正しい行いが断食という言葉で言われているんだろうと思います。今まではその隣の人、隣人というその地上の水平の交わりで隣の人、あるいは神様と霊というのはこう自分の外側に出ていくような方法なんですけれども、そうではなくてこの私が神様の前になって本当に正しく清らかであるためにどうするべきかという、そういうことを磨く、それが、まあ、この聖書の時代の断食ということであったわけです。でさて、まあ、差し当たってそんなふうに断食のことを今考えて申し上げたんですけれども、私たちの信仰生活の中でですね、例えば施しやお祈りというようなことはすることが多いと思いますけど、断食というのはあんまり私たちしないんじゃないかと思います。今朝断食してきましたという方がいらっしゃるだろう、手を挙げなくていいです。イエス様がそれは知らせるなとおっしゃってるんですから、腹には手を挙げない方がいいんですけれども、しかしそう考えてみると、おそらくですね、まあ、大方の方はいや私断食してないなって思われるんじゃないかと思うんですね。で私自身もですね、聖書に言われている内容で断食をしたっていう記憶はありません。まだ若い頃にですね、給料日前にお金もなくなってアパートに食べ物もなくなっちゃってしょうがなくて2日ぐらい水だけ飲んで過ごしたってことはあります。でも俺はその仕方なく食べるものがなかったからそこにいたっていうわけですから、聖書の中に言われているみたいな自発的な断食とはちょっと違うわけです。何もないからやむを得ず食べなかったというわけです。でもですね、そういうふうな生活を経験した後でですね、私その日曜日に教会に行ってですね、次の週じゃなかったですけど、ある時とても慰められたんですね。それはルカによる福音書を読んでてですね、イエス様のお弟子さんたちが何日も食べるものがなくて空腹であった、そしてある畑、麦畑の中をイエス様が通っていった時にお腹が空いちゃったんで、その弟子たちが、畑にあった人の麦の方を勝手に問題すんで食べ始めちゃったって、それを見たですねファリサイ派の人たちが、あなたの弟子たちはこんなその断食もしないのかって言って怒った時にですね、イエス様がいやそんなことじゃないんだよっていうふうにかばってくださった。でそういう聖書の記事がありますが、それを読んだ時にですね、イエス様のお弟子さんたちも食べるものがなくて人欲しかったんだなってことを思ったんですね。そうしたらばお金がなくて食べるものもなくて人欲しい思いをしてても、自分ってのはイエス様とお弟子さんたちと同じなんだなと思って、少しその時は嬉しくなったという、そんな思い出があります。で今申し上げたようなこれは聖書に言われているいわゆる断食とは違う経験ですが、しかし形として食べ物を取らないという経験だったらですね、そういうことをなさったことがおありの方っていうのはきっといらっしゃるだろうと思うんですね。私みたいにお金も食べ物もなくて食事できなかったという経験をお持ちの方もいらっしゃるでしょうし、あるいは場合によっては健康のためにですね、消化器系を休ませた方がいいという判断で1日ぐらい何も食べないという、そういうことを経験なさる方もいらっしゃるかもしれません。一応手術なんかなさると、もちろんそのしばらく何日かは絶食で、それからおかゆから始まるっていう、そういう食生活になるだろうと思います。あるいは、そういう、 こう病気とか健康とかいうことでなくても、人生の中で深刻な問題に直面するときにですね、悩みや苦しみのあまり食べ物が喉を通らなくなって、ご飯を食べなかったっていう人生経験をお持ちの方もいらっしゃるだろうと思うんですね。聖書を開いてもですね、聖書の中にもいわゆる断食とは違うけれど、今申し上げたのに近い理由で食事を取れなかった人たちの姿っていうのがやっぱり出てきます。例えば旧約聖書のサムエル記の上1章の7節ではですね、ハンナという女性が、もう一人の嫁さんのペニナからいびられてですね、涙を流して 食事のほど通らなかったんだというふうに語られています。皆さんアピートしてらっしゃるのでちょっと慌ててページを飛ばしますが、サムエル記上の1章の7節が私の聖書だと、428ページです。428ページ、サムエル記上1章7節、上の段の終わり近いところです。毎年このようにしてハンナが主の家に登るたびに彼女はミニアのことで苦しんだ。今度もハンナは泣いて何も食べようとしなかった。ちょっと前後省略して読んだのでここだけだとすぐ分かりにくいですけれども、ペニナというのがハンナともう一人いるライバルの嫁さんなんですね。そしてペニナには子供がいてハンナには子供がない。ペニナはいつもハンナに向かってあんたなんか子供いないじゃない、この家で嫁でいる意味がないわよって言っていびるので、ハンナはとっても辛い思いをして泣いて食べるものが喉を通らなかったんだというのがここに言われていることです。あるいは別の例で言うと列王記の21章の4節、ここではサマリアの王アハブがですね、腹を立てて怒りのあまりご飯を食べられなくなっています。21章の4節で列王記上、私の聖書だと570ページです。570ページのちょうど下の段の始まりですけれども、21章の4節を読みします。アハブはイズレールの人ナボトが先祖から伝わる信用の土地を譲ることはできないと言ったその言葉に機嫌を損ね、腹を立てて宮殿に帰っていった。寝台に横たわった彼は顔を背け食事も取らなかった。アハブという王様がですね、自分の宮殿のすぐ隣にあるナボトという人のブドウ畑を譲ってほしいって持ちかけるんです。ところがナボトから告げなく断られちゃったので、怒りのあまりに食事を取ることができなくなってふて寝をしていた。これ書いてあるんですね。あるいは新約聖書に行きますと使徒言行録の9章9節のところで、サウロがですね、よみがえりのイエス様と出会った時に地に倒されてショックのあまり食べることができなくなったという記事が出てまいります。使徒言行録の9章9節、新約聖書の230ページです。230ページの使徒言行録9章9節、サウロは3日間目が見えず食べ物にもしなかったって書いてあります。3日間絶食状態になったわけですね。であるいは同じ使徒言行録ですけれども、今これで最後ですが、27章の33節を開くと、そこでは嵐に翻弄されてですね、船の乗組員たちがとても食べることができなくなっていたということが書かれます。269ページです。269ページ、使徒言行録27章の33節。夜が明けて、明けた頃、パウロは一同に食事をするように勧めた。今日で14日もの間、皆さんは不安のうちに全く何も食べずに過ごしてきました。こんなふうにですね、これはいわゆる断食をするんだというつもりではないんだけれども、食事をとることができなかったっていう人の姿が聖書に出てきます。でこういう人たちはですね、あるいはその思いがけない出来事に出会い、あるいは人間関係で針の後ろに座らされ、あるいはとっても辛い苦しみや悲しみや怒りを経験して食べるものが喉を通らなくなる。でも そういう経験というのはですね、これはこの人それを経験している人にとってはですね、まあ、差し当たってすぐに救いの手が伸ばされ助け出されることのないようなですね、厳しい状況の中に置かれる経験だというふうに言っていいだろうと思うんですね。人間というのはですね、本当に窮地に追い込まれてしまうと、もはや食事が取れなくなる。で、そういうことがあるようなんです。で、断食というのは、じゃあどういうことなんだろうかというと、おそらくですね、そんなふうにですね、今すぐ簡単に救いや助けを期待できない、そういう状況を、まあ、いわば意図的に作り出してですね、本当に心から救いを求める、そういうふうに自分を、そういうあり方に自分を置くっていうことが断食なんだろうと思うんですね。今まで自分が経験してきたことや身につけている能力で簡単に世の中を渡っていくっていうんじゃなくてですね、自分は本当に限界を持っているってことをしみじみと思い知らされる。そして心の底からですね、どうか神様助けてください、今の状況から救い出してください、そういうふうに願い求める。そして神様の御心に従って私ここから歩んでまいりますって、それはその神様の御言葉に集中する。で、それが断食の時におそらく起こることです。で、実際私もその食事を取らないことがあったんだと申しましたが、食事取らないでいるとどなたもそうだと思いますが、体の調子が悪くなります。頭が痛くなったりですね、目が回ったり目がかすんだりしています。で、そうするとですね、日頃はですね全然思ってないんですが、自分の体ってどんなに弱いものなのかな、脆いものなのかなってことを身に染んで分かるようになるんです。弱い自分でしかないってことを身に染んで感じる。そしてですね、面白いことに自分自身の身が弱るとですね、その弱った分だけですね、まあ、周りにいろんな出来事の影響を受けやすくなっちゃうんですね。ですから普段は気がつかないようないろんな出来事に敏感に反応するというか鋭敏に気がつくようになります。例えばアパートの屋根の上に来た鳥がですね、カラスかスズメかなんて普段全然気にならないんですけど、もう具合が悪くてお腹が減って寝てるとですね、カラスなんかでうるさくてしょうがないんです。スズメならちょんちょんってのはまだいいんだけど、カラスがドスンドスンってあるとですね、もうちょっとそのアパートの中でうるさいなって、もうちょっと静かにしてくれよって思います。で、そしてそういう状況ではやっぱり救いが必要になりますので、救いを求めることが切実になりますから、神様の行動がここでどういうふうに現れてくるんだろうか、そういうことも考えるようになります。自分の今経験している自分の前で起こっている出来事の背後に神様が宮沢なさっておられるんじゃないか、そう感じる感性が研ぎ澄まされるということが確かにあるんです。そしてまたそういう生活の中から救い出されて、もしもう一度元通りの状況に戻ったならば、本当に神様の心に従う生活を今度こそしてみたい、そういう憧れも高まってくる。私たちは順風満帆にです、何でも自分ができることをやっているという時よりも、自分が思うようにできない苦しみや辛さを経験する時の方が、実は神様に従おうという思いが育っていくようなところがあります。で、どうしてか、自分が何でもできると思っている時はですね、神様の御心に従おうなんて思わないんです。自分の思っていることをやりたい、あれもやりたい、これもやりたいって言って自己実現をするってことに心が向いてしまうんです。でも本当に、お腹が減ってですね、いろんなことが不自由になってくるときにはですね、自分は弱いものに過ぎないということをつくづくと思い知らされますし、そして神様はこの私をどう救ってくださるんだろうということに気持ちが向きます。そして本当に神様のものになっていこうという思いが強められるんです。 ですから実際に断食をするということはですね、断食をするとそこにはやっぱ神様に向かう、神様との距離が近づくという条件ですけど、神様に向かっての感性が磨かれてくるところが生まれてくるんだろうと思います。そんなわけで実は断食というのはイエス様の時代にはごく普通の信仰者の鍛錬として行われていたということなんですね。 断食それ断食することそれ自体が直ちに神様の御業を行っているということではありません。しかし御言葉への憧れとかですね、神様の出来事への感性を養う、そういうものを鍛えることでさらに神様によくお仕えできるものになりたい、そういう思いというのが断食の中には込められていました。でそういう断食なんですが、今日ではあんまりこれ流行らないんです。でそれは社会の風潮としてです。私たちの生きている社会というのは極めて世俗が進んで人間中心的なやり方が当たり前になっています。ですから断食みたいにですね、禁欲的で苦行を伴うように見える、そういう行いというのはあんまり喜ばれないんです。むしろ敬遠されるんですね。時代の今の空気というのは断食みたいにですね、苦しそうな場合によっては健康すら損なうんじゃないかって思うような、そういう鍛錬よりもですね、もうちょっとおおらかでとっつきやすそうな、訓練を好むようなところがあるんだと思います。ですから今日イエス様はこれ断食というふうにおっしゃってますけれども、これをですね単純に飲食を断つということだけなんだと思って受け止めてしまうと、私たちはですねほとんど自分に関わりのないことが語られているというふうに聞き流すようなことになっちゃうだろうと思います。でもう少し広い意味でこの言葉を受け取る必要があるように思います。でそれは信仰者が神様の前に生きる自分として自分をどういうふうに訓練し鍛えていくのかっていう、そういう事柄をここでイエス様が教えておられる。神様の前に自分が清く正しくあるっていう、そのための鍛錬においてあなた方それを虚しくしちゃいけないんだよって教えておられる言葉で、そういうふうに受け止める方がいいだろうと思います。私たちがですね今日の生活の中で神様の救いを本当に求めて神様のことの中に真剣な感覚の入れになるような、そういう鍛錬というのは確かにあるからなんです。例えば意外かもしれませんが、一人暮らしをなさっている方が夏風邪なんか行くと私自己鍛錬の絶好の機会じゃないかと思うんですね。自分で寝込んじゃっても暑くて本当に身動きできない、自分は弱いものに過ぎないということをつくづくお待ちください。でもそういう中で私たちお医者さんに行ったり何とかしようとしますけれども、結局最後には布団の上で寝てるほかなくなります。でその時に神様どうか今のこの私の状況から救い出してくださいって願いながらですね、神様どういうふうにこの私を癒してくださるんだろうと思いながら寝ている。でそれがやっぱり一つの自己鍛錬になるだろうと思います。あるいはもうちょっとですね、日常的なところで考えるならば、毎朝早起きをして神様にある程度の時間、まとまった時間お呼びを捧げることを日課としておられる方というのがいらっしゃるかもしれないと思います。あるいは晩御飯の後で書斎にこもってかなりの時間聖書の御言葉に聞くということをいつも自分の生活の中で日課にしているという方もいらっしゃるかもしれません。でこういう営みというのはですね、お祈りをするとか聖書の言葉を聞くという神様との垂直の関係があるんですけれど、しかし毎日それをですね自発的に続けようと努力して行うというところに、ね、やっぱり自分を鍛えていく鍛錬していく要素があるだろうと思います。ですからイエスマンはここであなた方が断食するときにはって言ったのは、私は食事を断つことをしないのでこのことは関係ありませんというのじゃなくて、私たちはいろんな機会に自分が神様の前に本当に忠実に生きる、そのためにやっていることを全般に向かって語りかけている言葉と聞くのがいいだろうと思うんですね。でイエスマンはここで教えておられることはですね、鍛錬をする場合にはあなたは自分が鍛錬していることを他の兄弟姉妹たちに気がつかれないようにしなさいということです。16節のところでまずこういうふうにおっしゃっています。断食するときにはあなた方は偽善者のように沈んだ顔つきをしてはならない。偽善者は断食しているのを人に見てもらうことが 顔を見苦しくする。はっきりしておくか、彼らはすでに報いを受けている。ごめんなさい、その罪ですね。あなたは断食するとき頭に油をつけ顔を洗いなさい。イエス様はですね、偽善者たちというのは断食するときにそれをみんなに見てもらいたいのためにわざと顔を曇らせて見苦しくするんだ、そうおっしゃっています。で、ここで偽善者というふうに言われているもともとの言葉は俳優という言葉をイエスもおっしゃっているんだ。先週も先々週も申し上げましたので、先週先々週の礼拝にお出になった方はこの偽善者というのは俳優という仮面をかぶった人という意味があるんだなというふうに思いながらお聞きになっているだろうと思います。で、今日はですね、さらにこの偽善者についてもう一個踏み込んで申し上げようと思いますが、実はイエスはその俳優という言葉を使いながら実際にその偽善者俳優というのはイエスの時代の律法学者たちやファリサイ派の人たちがまさにそういう上辺だけのあり方をしているんだというそういうふうに考えておられました。律法学者やファリサイ派の人たちは自分たちこそ神様の御言葉を守っているんだという見せびらかしていたわけですけれども、それは実は上辺だけを見せびらかしているに違いない、そうおっしゃって思ってらっしゃったんです。で、今日は今マタイによる福音書の6章を聞いていますけれども、この福音書をずっと読んでいきまして、イエス様がやがてエルサレムにお帰りになって十字架に貼り付けになる前の1週間受難週と言われるそういう時をお過ごしになります。イエス様がエルサレムにお入りになったところでですね、律法学者やファリサイ派の人たちと直接イエス様が対決をなさるという場面が出てくるんです。で、その時にイエス様ははっきりと律法学者とファリサイ派の人たちを偽善者だって名指しするんですね。これ23章のところです。マタイによる福音書の23章でそういう場面が出てまいります。例えば、何箇所も出てくるんですが、見つけやすいのは23章の23節、45ページの一番左下のところです。律法学者たちとか、45ページの下の段、23章の23節です。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。八回四度、不義教の十分の一は捧げるな。律法の中で最も重要な正義、義理、誠実はないがしろにしているからだ。ここで律法学者とファリサイ派の人たち、あなたたち偽善者はというふうにおっしゃっています。イエス様は偽善者という言葉でですね、具体的にはファリサイ派の人たちの振る舞いを考えておられるんです。で、今日のところで断食するときにあなた方は偽善者のようであってはならないというのはですね、ファリサイ派の人たちが行っているようなやり方をしていけないよというふうにおっしゃっているんです。で、偽善者である人たちは断食しているのを人に見てもらうと顔を見苦しくすると言われています。で、ファリサイ派の人たちというのはですね、当時自分が断食を始めるとあんまり顔や体を笑わないでですね、げっそりした様子で周りの人たちの前に現れたんだそうです。で、そういうことをするのはよしなさい、イエスもおっしゃってるんですね。むしろイエス様の弟子であるあなたは17節であなたは断食するとき頭に油をつけ顔を洗いなさいとおっしゃいます。で、これ言葉の並び方からするとなんとなく変なので、頭に油つける前には午前頭を洗ったり顔を洗ったりするはずですから、最初に顔を洗ってですね、それから頭に油を塗るというのが順序だろうと思います。イエス様はそういうふうにですね、あなたが断食をするんだったらその時には顔を洗ってそしてさっぱりして頭に油をつけていい日を過ごしているようなそういう姿になりなさい、そう教えられたんです。で、それはどうしてかというと18節のところであなたの断食が人に気づかれないようにするためだっておっしゃったんです。イエス様の弟子たちの断食とファリサイ派の人たちの断食にはもう明らかに際立った違いがあるんです。 パリサイ派の人たちは断食しているので顔を洗わないんです。顔をわざとげっそりさせて自分が国を行っている神様の御言葉をそれほどになって求めているんだということを周りに見てもらいたい、知ってもらいたいと思ってそれをやるわけです。でそれは実はその人自身がどんなに神様に向かって誠実であるか敬虔であるかということを見せびらかしたいという態度です。でもそういう人に見てもらいたいという態度、本当に神様に向かってまっすぐなんじゃなくて、実は神様の方を向いているような顔をしながら、本心は周りの人たちに自分をよく見てもらいたいという、そういう行いなんだ、だからそれは不純なんだとイエスもおっしゃっているんです。周りの人に認めてほしいと思う、そのためにやっている断食なんだからそれは無意味だ、退けられてしまうんだよとイエスもおっしゃっています。でファリサイ派はですね、人に見せるために断食をして見せている、その点をイエスも批判なさったんです。でイエス様のお弟子さんたちはそうではなくて、顔を洗って頭に油を塗って、むしろ断食しているときに晴れやかな顔でいなさい。で顔を洗わずにげっそりしていることと、それから顔をきれいに洗って頭に油もつけて本当に爽やかな姿でいるというのが正反対だということはよくわかります。しかし少し気になるんです。イエス様のおっしゃっていること、もしかしたらやりすぎじゃないかってちょっと思うんですね。ファリサイ派の人たちが顔を洗わずにいるっていうのを、顔を洗いなさいっていうところまだよくわかります。でもその後に頭に油をつけろとイエスもおっしゃるんです。一体どうしてだろうか。で実は断食みたいに、あるいは自分をその鍛えていくというやり方をするときに、この時代でファリサイ派の人たちが陥っていた過ちというのは2つあるんです。一つは今申し上げたみたいに、神様に向かって断食するんじゃなくて、周りの人たちに見せびらかそうとして断食する、自分を誇りたい、周りの人たちの中で誇りたいという過ちが一つあります。でも実はファリサイ派の人たちはそれだけじゃなくて、もう一つ過ちを犯しているんです。それは何かというと、2番目の過ちというのは、極度に自分を痛めつけている、自分を苦しめたり傷つけたりすればするほど、それが神様に対する敬虔な行いなんだ、そういう誤解から過ちが生まれているんです。もう本当に手立てを尽くして自分を虐待し苦しめる、それこそすなわち本当に自分の禁欲ということであり、節制することなんだという勘違いになります。でも実はそれはですね、私はこれだけ自分のことを傷つけている、自分のことを苦しめているというですね、自虐的な自己満足と言っていたようです、ね、別に言ったら英雄主義と言ってもいいんですね。神様の前で私はこれだけ立派に自分を苦しめることができておりますって、それを誇ろうとしてしまう態度なんです。ダンスを踊るときに、あ、この人難しいステップよく踏めるなって、周りに気づかせる人は本当の達人じゃないと言われます。本当のダンスの達人だったら、踊る上でのですね、苦労とか努力を周りの人に全然気づかれないように、スムーズにステップを踏みながらですね、軽やかに踊ることができる。で実は断食や禁欲や節制というこの自己鍛錬の行いというのはですね、自分を苦しめることが目的ではないんです。そうではなくて、自分が本当に苦しい経験をそこでする、大変な思いするんですけど、そのことを通して自分というのは限界があるんだ、そうして神様に自分自身をお委ねするということが目的なんです。神様のものとしてこの私を用いていただくようになるというのが本当の目的なんです。そしてその目的のために断食するのであれば、あるいはいろんな信仰的な鍛錬をするのであれば、それは自分は今これをやることで本当に神様に、弱い私だけどこの私が用いていただけるんだ、 で、その光栄と感謝の思いが湧き上がってくるはずなんです。そしてそのことのためにとても嬉しくて晴れやかな思いになるんです。イエス様のお弟子さんたちにですね、ただ顔を洗いなさいというだけじゃなくて、頭に油をつけるんだよっておっしゃったのは、あなたたちは今本当に貧しいものだけど神様に用いていただける光栄な在り方の中に置かれているんだから、本当にその喜びを表して生きていったらいいんだって、そう教えられたんです。ファリサイ派の人たちは断食をですね、自分自身の謙遜とか軽減を表す技だと考えて、それを見せびらかそうとしました。でも顔を見苦しくするということはですね、私は今苦しい思いをしてますって表しているんです。私の今のあり方に喜びがありませんということをですね、実は周りの人たちに見せている。それがファリサイ派の人たちの断食です。ただ苦しいけど私は本当に神様に向かう真心があってこれやってるんですって、そのことを周りの人たちに知ってほしいっていう、その思いからやってるだけなんです。でもキリスト者は違うんです。鍛錬というのは確かに楽なことじゃありませんけれど、でその中で誠の救い主が私のためにおられるんだ、そのことに出会わされ、そしてこの方に助けられて、弱い私だけどでも神様に覚えられて御業の一部を担うために今ここで生かされている、私のこの命、私のこの人生っていうのは神様が用いてくださるものにされてるんだ、でそういうふうに知るものとされて本当に喜んでいくようになるんです。あなたが断食をするとき、あなたが自分の信仰を鍛えようとするときには、顔を洗ってさっぱりし、さらに頭に油をつけて喜びを表しなさい。イエス様はそう教えてくださっています。私たちは今日それぞれに与えられている信仰生活を歩む中で、本当に大きな喜びと平安に預からされているんだということを知るものとされたんです。そして今それぞれに与えられているこの生活を、感謝と賛美の声を響かせながらみんなで共に歩んでいくものとされたい、そのように願います。お祈りをされましょう。ご在天の父なる神様、イエス様が断食について教えられました。私たちは日常生活の中で今はあまり断食という経験をすることが多くはありませんけれど、しかし一人一人がそれぞれの信仰生活の中で自分自身の限界がある賭けを知らされ、そしてあなたの御手に自分自身を委ねることを学ばされていく、一人一人の信仰の鍛錬があり、またあなたの恵みの御手がその上に述べられていることを思います。どうぞ私たちが人に見せるために経験に生きるのではなくて、本当にあなたが与えてくださるこの命をあなたの民として生きていくため、私たちが自分自身についてあなたの慈しみを知らされ、それに気づかされて、ここにもあなたの御手が添えられ、またあなたが私を持ち運んでくださるのかということを知る幸いなものとして、地上の生活を歩んでいくことができますようにお導きください。私たちは弱い貧しいものにすみません。でもあなたがそのようなものを用いてくださることを信じます。どうかあなたの御心にかなうものとして、心を込めて精いっぱい一日一日の生活を歩ませてくださいますように、そのためにどうかあなたが聖霊を私たちのように送ってください。御言葉に私たちを固く結んでくださいますようにお願いいたします。私たちが御言葉によってあなたの御旨を知らされ、また日々起こる出来事の中であなたの隠れた慈しみのもとに置かれていることを信仰によって仰に見ながら、この地上の生活を歩んでいくものとしてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを願いを下げいたします。アーメン。